おしまいは4、武田俊一さんの言葉の船出です。
皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。言葉の船出の武田です。第36回全国盲人文芸大会作品集随想随筆の部をお送りしておりますが、今回はその第1位、茨城県にお住まいの日向寺博正さんの落下向きの続きです。殻の頭を左手の指で押さえポシャッと潰す。それに右手の指を添え割り開く。コロコロコーンとマスが鳴り、二粒の落ちたのを知る。じいちゃん、いい音だね。こりゃいいお豆だね。マスを覗き込む様子に幼子らしい髪の匂いがした。潰して割り開く、ほんの少しだけ空気を切り裂く、このことが遠くて深いところに置いてきた郷愁を転がり出させ、いい塩梅の懐かしさで包んでくれている。そればかりか、郷愁の中には梅雨ほどもないはずの孫娘をも当たり前のように収め込んでいる。鼻の奥で髪の匂いが熱くうずいて、閉じているまぶたに力が入っていく。何の違和感もない、何の不思議もない。あるのは今という穏やかなこの時がゆったりとあるだけだった。うん、やっぱりいいよな、こういうのは、とつぶやくとき、あ、これ、この落下向きがしたかったんだよな。ポシャッという音に目を当て、一人特進する自分だった。向き始めて半時も経ったろうか。あぐらをかいた膝頭がふわりと暖かい。秋の日が傾いてきたのだろう。まるちゃんは自分で拾ったくず落下をままごとの茶碗に盛りつけ、何事かつぶやきながら一人遊びをしている。ジャグジャグジャグ、足音が聞こえる。庭に敷いてある貝殻を踏む音だ。貝殻といってもこの辺で碁石と呼ぶもので、白い貝のかけらだ。鹿島の浜に打ち寄せられたものを母が集めたものだ。ずいぶんと前からのことで、それこそあの日4章、今日2章といった具合にである。積もり積もればの道理か、今では白い庭と呼べるほどになっている。かっこ大行な言い方と、母へのねぎらいを含むことご了承ください。かっこ閉じ。まるちゃんもジャグジャグに気がつき振り返る。あ、ばあばだ。声が弾んだと次の瞬間、息を呑むような間があり、ゆっくりと向き直り言った。じいちゃん、ばあばが太陽から出てきた。太陽から歩いてる。すごい。興奮気味のその声に落下を向く手が止まり、ほう、そりゃすごいな。自分も一息飲み込んで続けた。まるちゃん、ばあばもすごいけど、それを見つけたまるちゃんもすごいな。まるちゃんもすごい？うん、じいちゃんはそう思うよ。3歳の幼子には体と心の区別はない。二つには大きさの違いもない。二つは一つ、体が心で心が体なのだ。柔軟自在に変化する。それをなせるものが無邪気という気なのだ。体いっぱいを黒い大きな瞳にして見たもの、 夕日を背にしたバーバのシルエット、その太陽の大きいこと、白い庭に跳ね遊ぶ秋の陽光だったに違いない。そんな光景を真正面から浴びたとき、心いっぱいになったその中に、すごいとなって溶け込んでいったのだ。添加物も副作用もない栄養と成長剤を兼ね備えた妙薬として。まるちゃんの起こしたそよぎの風、すすけかけている自分には人に優しい清浄剤となって染みたようだ。足音が軒先で止まる。どうですか、向けましたか。からかうような揶揄するようなややこしいところは聞き流し、ああもう少しだよ。自然マスの中を探ると半分ゴンゴーほどになっていた。ばあば、まるちゃんもお手伝いしたの。変なお豆拾ったんだよ。ほらと茶碗を差し上げる得意げな様子には、太陽から出てきたばあばはいないようだ。そうであるならば自分もそれには触れまい。それがいい。しっかり顎を引き締める自分だった。その代わりのように妙に確信めいた思いが生まれた。孫娘はいつの日かすごいに似た場面、情景を見るだろう。それに遭遇した時、あ、このシチュエーションどこかで見たことある。一人そう思うだろう。ささやかな願いです。素敵なものの見える人になってください。なれると思いますよ。今さっき、じいちゃんの代わりにしっかり見てくれたからね。まるちゃん、お手伝いでお腹空いたでしょう。おいも老けてるよ。お家に上がって食べよう。離れていく足音の中に、ばあば、お味噌でやる?が小さく混じった。答える主の声は不明瞭だが、多分こうである。うん、そうだね。じいちゃんの頭の中は落下味噌でいっぱいだからね。お迎えに来るママにもあげようね。へへ、よろしくお願いします。うまみさんの落下性はいいものだった。割合にくずの出るものと聞いているが、これは粒ぞろいだった。剥いてて楽しいし、墓が行く。作付けした本人も嬉しいだろう。材料が良ければ美味しく仕上がるのも道理。そこに豆さが加わって豊かな味わいになるのだろう。指先を払い、伸びをする。気持ちのいい疲労感が褒美の落下向きだった。あれから巡る季節を7つ数え、今まさに梅雨日の中にいる。ラジオがひねくっている。皆さんの梅雨時のいいところ、梅雨でよかったこと、メールください。主張者が切り返す。雨に濡れてるアジサイを見ながらのティータイムです。葉っぱにでんでん虫が乗ってたら泣いちゃいます。あっぱれ風情勝ちというところですね。孫娘は保育園の年中さん、初めての水着の準備に大はしゃぎ、クレヨンみたいな体型に心の骨組みができてきたようだ。そしてちーまること、1歳半になる妹子がいるのだ。絡んでは離れ、離れては絡み合う。二人の共生の大きさに感心するばかりの今日この頃だ。 自分のぬか床は八丁亀だ。その蓋をなしているのが一枚のお盆です。単なる思いつきであったのが、これまたひねるほどにぴたりとかぶったのだ。杓子定規、亀作り、お盆作り、この二つの職人芸に敬意を表する意味合いで記します。この壁のそばに竹ざるに盛られたナスの実が置かれてあった。我が家の初物とうなずけた。手に取ると朝露に指先が濡れ、紫色の鮮やかさが想像でき、艶やかな肌触りだった。そして思う、これも露日の恵みだと。水月の暖かい雨に育てられるものはいっぱいあるだろう。初ナスだ。まずは夕げの味噌汁でいただく。チーマルがやってきたら見せてやろう。ヘタを飾る立派なトゲには気をつけなきゃな。別口はぬか床に沈めて、明日の朝一番に林間に届けよう。ナス苗の移植の頃に握った天筆でした。行きつ戻りつを重ねて立派なナスの実が取れた今、天筆を置くことができそうです。くしくもラジオが梅雨明けを報じる今日でした。梅雨時さん、夏への先達ご苦労様でした。いかがでしたか。これで第36回全国盲人文芸大会作品集随想随筆の部第1位、茨城県の日向寺弘正さんの落下向きを終わります。次回は第37回全国盲人文芸大会作品集俳句の部からお送りいたします。どうぞご期待ください。それではまた次回にお耳にかかることにいたしましょう。どうぞお元気で。ごきげんよう。ボンボヤー。